本来でしたら今日の聖書の御言葉は来週がふさわしいというわけですけれども、それでも白の日、来週ですね、受難週です。で、受難週のその白の日にこの御言葉に耳を傾け続けると、いつまでたっても十字架の聖書の箇所、次の週はイースターですから、いつまでたっても十字架の聖書の箇所、語れないということになるので、今日は一週早いんですけど、イエス様の入場の聖書の箇所を読んで、そして来週は主の十字架、そのことを思いを巡らせながら受難週を一緒に歩んでいきたいなというふうに願っています。ですから今日はちょっと一週早いんですけれども、そのような思いの中で、心に受け止めながら、イエス様の入場を思い浮かべながら、そして来週は主の十字架をの福音に私たちは耳を傾けていきたいなというふうに願うわけであります。主イエスと弟子たちはエルサレムへと旅を続けていました。で、最初はね、ガリラヤから始めますので、遠いんですね、エルサレム。300キロぐらいありますので、自動車で行けば、わずか数時間で行けると思いますが、また電車で行ってもね、それぐらいで行けると思うんですが、当時は歩くか、また船に乗って、ヨルダン川を下るか、あまり船って聞いてないのでないんじゃないかと思うんですが、あとは海の方の船で行くしかない。で、イエス様と弟子たちは一直線で行くということよりも、そのエルサレムに向かって旅を続けながら、イエス・キリストの福音、神の国の福音をこう述べ伝えながら旅を続けたわけであります。ですので、最初はエルサレム遠いので、最初は気楽な面持ちだったと思います。しかし、だんだんエルサレムに近くなってくる。その中で弟子たちの心も期待で高鳴ってきました。それは、自分たちの先生であるイエス様は間もなくエルサレム神殿に入場され、そしてイスラエルの王となられる、その時が一刻と近づいている、そのことを肌で感じていたからであります。しかし、イエス様はどうだったでしょうか。イエス様は父なる神様の思い、それを一身に受けて、エルサレムに向かっておられました。すべての人々のために、一人十字架にかかられる、そのことを神様から与えられて、そしてエルサレムが近づくにつれ、その日がだんだん近くなる、そういうことを私たちが思いを巡らすと、本当にだんだん沈痛な面持ち、弟子たちとの期待とは相反して沈痛な思いになられておられたのではないかなと思うのであります。それがゲッセマネの園で、弟子たちと祈った時に、イエス様が祈ったその言葉の中にそのことが現れています。できればこの杯を私から取り抜けてほしいってイエス様お祈りしてますよね。それだけ主の十字架、私たちの今の現代風の流れで言えばストレスがかかっていたということだろうと思います。それでも時は残酷ですね。刻一刻と進むんです。決して後に戻らない。私たちの人生も良くも悪くも刻一刻と確実に時は過ぎ去っています。人生という大きな物差しで私たちが自身の人生、命を考えれば、私たちの人生の終わりもその意味で刻一刻と近づいている。それが現実であるということであります。 それゆえ聖書はいつも心の目を覚ましていなさい、神の国の訪れを知り心の備えを今からしておきなさいと私たちを促すのであります。それは私たちが神様の作り出す時の流れに身を委ねて生きることしかできないからである。それゆえ与えられた人生を有意義に生きるために、今から神の国の訪れ、すなわち死を見つめて生きることがとても大事なのだと、まあ、聖書ではそのことをたびたびいろんな文学形式の中で私たちに悟らせようとしています、教えようとしています。主イエス様はその意味で自分の死を間近にしてもなお、神様に与えられた目的に向かって着実に一歩一歩と歩むしかなかったということであります。主がユダヤの王となられると、一方的な期待に心高鳴る弟子たちと十字架に向かう主イエス様の鎮痛な姿は明確なコントラストでここでは描かれているということになり、この主の弟子たちとの大きなギャップ、これはこの世界そのものであり、また私たちの人生の中においてもそのギャップというものは明確に映し出されているということであります。私たちは主の御心とは遠くかけ離れて自分の都合で勝手に期待してしまいます。これが現実なのであり、世界においても今の世界の現状がそれを表しています。平和で生きる、そして自由に生かされる、喜びと感謝を持って人生を謳歌する、それが私たちの目的のはずです。しかしながらそれができない、だから争いが起こる、戦争が起こる、そして人と反目したりする、それが私たちの人生のただ中にいつも起こってくる、そして今もそれは変わらない、それが現実なのであります。救いも希望もない自己中心的な期待のただ中に、弟子たちが勝手に持った期待のただ中に、主イエス様はそれでもなお彼らと共にいてくださっている。ここが大事ですよね。私たちの思いっていっぱいあると思います。そしてさまざまな将来の希望を持っていたりします。そしてそれを神様に実現してほしいと勝手に自分の心の中で期待してしまう。しかし現実は神様の御心が違うところにあるということも私たちは知らなくてはいけないということだろうと思うんですね。でもそのような私たちを見放したりせず、イエス様はなお共にいてくださる。だから勝手ですよね。私たちの心の期待のワクワクしながらいる、神様の御心とは全く違った思いの中にいる、そのどうしようもない私たちと一緒にそれでもいてくださるのがイエス・キリストというお方だということであり、そして何よりもまず私たちの救いのために先立ってエルサレム神殿に向けて、その十字架に向けて進んでおられる。主イエス様はその二人の弟子たちにそのような状況の中でエルサレムに着き、そして向こうの村へ行きなさい、村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる、それをほどいて連れてきなさい、もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのですとすぐここにお返しになりますと言いなさい。弟子たちに命じられました。教官福音書のマタイによる福音書21章では、預言者を通して言われていたことが実現するためだと説明がさらに、されています。それが今日先ほど読んでいただいたゼカリア書9章の9節、娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ、見よあなたの王が来る、 彼は神に従い、勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って、それをここで引用されているわけであり、神様の予言の約束が主イエス様によって実現するということをが予言されていたんですね。これははるか昔、実は520年も前のことだったそうです。つまり520年前に予言されていた あなたの王、そして勝利を与えられるもの、そのものはロバに乗ってくるという予言が520年経って実現しているということであり、聖書はこのように主の御心が示され、そしてそれが実現するまで10年から数千年の時を経て、神様の約束が実現しています。つまり時の概念というのは、私たちが勝手に測ったり計画したり、予想したりするものではないというものであり、時の概念は私たちではなく神様がいつも中心であります。神様がその時を作り出すからであります。つまり私たちにできることは限られています。時を生み出し形作られる唯一の神様に、私たちは祈り願い求め続けることしか許されていないのだということであります。だ勝手にその日を、ね、決めたり定めたり計画したり、予言したりということはしてはいけないということですよね。聖書では一日は千年のようであり、千年は一日のようである、その神様に私たちは熱心に祈り求める、その祈り求めるその祈りの中に神様は実現してくださる。明日かもしれない、500年後かもしれない、千年かもしれないか、まあ、私たちの事情はそんなにないですけれども、でも必ず聖書の、示している教えは、神様の御心が示されたらそれは必ず将来実現するということであります。だから私たちはその日を祈り求める、もしかして千年かもしれないからもう祈るのやめようということではなくて、もしかしたら明日来るかもしれない、明日週末神の国が開かれるかもしれない、だとしたら私たちは祈りを忘れてはいけない、今祈らなければその日は神様が備えてくださらないということですよね。イエス様は子ロバを連れてきなさいと主イエス、命じまし弟子たちに命じました。で弟子たちにはその御言葉、その言葉は非常に不思議に感じたと思います。まあ、普通に、ね、常識的に考えれば、って思いません？私たちの感じで言ったら、あの隣の町行って、私のために、あなたの自動車貸しなさいと言ったら、その人貸してくれるかって言ったら、おそらく貸してくれない、ですよね。だったらレンタカーで借りてくださいとかって、そのふうに来られた人は言っちゃったりしますよね。やはりロバというのはその当時生活の道具でもあり、そして大切な家畜でありました。その大切な財産を見ず知らずの人にさあどうぞとそのように手渡すことはないからです。しかも主がお入り用なのですという魔法の言葉で子ロバを貸してもらえるということはにわかには信じられなかった。だから弟子たちは、この二人の弟子はその言葉を聞いたとき躊躇したんじゃないかなと思うんですね。私対人恐怖症なので初めての人に会うときやっぱりドキドキしちゃいますよね。で、いやイエス様って自分で言ってくださいよと思わず言いたくなっちゃうと物が渡してやります。でもイエス様はあえて二人の弟子に、主がお入り用なのですとそのように伝えなさい、そうすれば私の必要な衣を用意してくれるから、 もうそれを聞いちゃったら弟子たちはいやいやですとも、いやあなたが言ってくださいとも言えなくて、仕方なく言ったのではないかなって思うんです。これなんか私たちの信仰生活の中でありません？こんなこと聖書の御言葉で示されて、いやちょっと自分ではちょっと努力できないかなとかね、または度胸がないかなとかね、そんな思いがいっぱいあると思います。まあ、よくね年度集会とかいろいろあって、チラシを皆さんで配布しましょうなんて言って、やっぱり人の家のポストにあれを入れるのってすごく勇気がいりますよね。私も最初やった時は本当にそう思いましたし、で最近は厳しいからポストに入れようとしたら、いやこら入れるななんて怒られちゃったらドキドキしちゃったりなんかしてね、あとマンションの管理人にそういうのはダメですとか言って断られると、もうやりたくないなと思っちゃったりもするわけですよ。でもイエス様はそのような臆病で、そして度胸がなくて、欠けや弱さのあるものを用いようとするんですね。不思議ですね、神様って。しかも御言葉によって用いようとする。主がお入り用なのですと言いなさい。つまりイエス様がおっしゃった言葉、その御言葉をその二人が預かって、そして、知らない人に、御言葉を伝えるという役割をここで果たさせようとイエス様はしておられるということであります。その意味で主の御言葉は不可能や不思議に思えても、また時間がかかっても必ず実現する力を持っています。この主がお入り用なのですという、お入り用というところ、ちょっと興味があったので、あまりギリシャ語の限定の聖書を見るの私嫌なんですけど、語学があまり好きじゃないから、でもなんか気になるなと思って久々に開いてみました。そこにはギリシャ語で For curious out to Greyan exe という言葉がずらずらずらと並ばっていて、私堪能じゃないんで辞書を引きながら一つ一つ、調べるんですけども、この最初の For curiousという言葉は、私たちがではなく、主がお入り用な、主が、私ではなくて主がという、そういう意味を持った言葉、つまり神様が用いられるという御言葉に深い意味が込められているということであります。主がお入り用です。その御心にとどまったのは何だったかっていうと、力強い軍馬でも、畑を耕す力強い牛でもなく、そして非力な転ばだったということであり、つまり主がお入り用としたそのものは力や能力も劣る小さくて、弱い転ばだった。それを選ぶ理由は予言通りということもそうなのですが、むしろ小さくて弱いということが理由にあると思います。それは主イエスキリストの使徒パウロがコリントの2の12章7節以下で語っているところに答えがあります。それでそのために思いやることのないように、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだからと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それいえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりのない状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。弱いからこそ強いんだ そのそういうふうに言える理由は、私たち一人一人の弱さの中に神の力が豊かに働くからだ。私たちドキドキしたり、ね、度胸がなかったり、また時間、この自信がなかったりすることが多いんですけれども、その中に神様の力が働くんだ。だから弱いものこそ神様は用いられるのだ。小さい弱い、そういうところに神様の力が働くのだと、そのようにパウロも自分自身の体の弱さを持ちながらも、私も今耳が本当に聞こえなくなってきてるんですけども、目も老眼でね、だんだん能力が落ちてきてますけれども、でもそのようなものも神様は用いたもん、主がおいりようなのですと、私たちを用いてくださるということであります。なぜならば、その弱さの中に、小ささの中に、未熟さの中に神の力が豊かに働くから。大丈夫、あなたが必要なんです。そのように神様はいつも私たちを招いてくださるのであります。弱さや小ささ、無力さ、また未熟さは、その中に神様のご栄光が表されるために必要な器であるのだということを教えています。だから私たちのその不安とか自信とか未熟さっていうのは大丈夫です。そこのところに神様が一緒にいてくださるから。そういう状態の中で私たちが用いられることが大事ですよ。そのことを教えています。むしろ自信や確信を持ち、他人より能力がある、自分こそがそれにふさわしいなどとうぬぼれ、おごった心ではなく、自分はふさわしくない、力がない、時間がない、自分には持てるものはない、未熟である。そう思う弱さを自覚する人を、むしろ積極的に神様のご自身のご栄光を豊かに表されるための器やしもべとして、主がおいでようとされるのであり。で、そう聞くと嬉しくなってきます。あ、こんな私でも欠けのある、弱さのある、耳が最近聞こえなくなってきても、それでも神様は用いてくださるのだ。転ばに乗られたイエス様がエルサレム神殿を入場するその姿はどういう姿だったかと、今日の聖書の箇所に書いてありますが、その姿を見た人たちは自分の服を脱ぎ、イエス様が通られる道に敷き、服を提供できない者は近くのナツメヤシの木の葉を取ってきて、シュロの葉と言われていますが、それを道に敷いて、迎えました。イエス様の姿は軍馬に乗って勝ち誇って凱旋する戦士の姿ではありませんでしたけれども、小さなロバに乗ったそのイエス様は、多くの道を行く人たちもイエス様のその姿を見て、すべての人がホサナ、主の名によって来られる方に主の祝福がありますように、我らの父ダビデの来るべき国に祝福があるように、意図高きところにホサナと主を賛美してお迎えしたのであります。この転ばもイエス様と一緒に褒めたたえられて、用いられた。私たちもそのようにイエス様と一緒に用いられるということがとても大事なのだということであります。主イエス様は意図小さきもの、力の弱いもののためにご自身を私たちの罪の償いのためにあがなうために十字架におかかりになられました。その罪の代償を私たちのために、その命を私たちの罪のために命を代償として支払われました。つまり私たちの小さく弱く欠けや未熟さは、主が十字架で犠牲を払われるにふさわしい価値があるのだという深い意味を持っています。 私たち自身は自信がなくて弱くて未熟さで、持ってって、そう自己ひげ気味にいつも自分たちを見てしまいますけれども、でもその一人一人のためにイエス様は命を授けてくださった、その命を捧げてくださった、そこに神にとって神様を信じる人はどんなに貧しいものでも小さいものでも未熟なものでもすごい価値があるんだ、イエス様の命を捧げてくださるほど大きな価値があるのだということになります。私たちは主の十字架に許されて今を生かされている、そのことを私たちはもう一度心に受け止め、私たち一人一人が主イエスキリストのご栄光を表すために主がおいるようなのですと、その主の求めに一人一人が応えてイエスキリストの体なるこの主の教会武蔵豊川教会を形作ってまいりたいのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今日はこのように、エルサレム入場のちょっと一周早いですけれども、エルサレム入場の聖書の御言葉に耳を傾けて、今日たくさんの信仰の糧をいただいたことありがとうございます。来週はそのような思いでイエス様がエルサレムに神殿に凱旋なさった、そのことを心に受け止めながら主の十字架に思いを巡らすことができるように導いてください。今日いただいた御言葉の糧をもって新しい一週間を今日から歩ませていただき、そして心健やかに歩むことができますように、さまざまなことがこの一週間に起こってまいりますけれども、しかしイエス様がその中に共に歩んでくださる、そのことを心に受け止めて励まされ導かれ、そして一歩一歩と歩んでいくことができますように導いてください。そのためにお一人お一人の心と体の健康をあなたが御手によって裂いていただき、恵みと祝福を注いでくださいますように、背後にあるご家庭ご家族の上にも主が同様に臨んでくださいますように、そして再び次の日曜日あなたの招きに応えて主の施術の礼拝に多くの兄弟姉妹たちと共に集うことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。